地なるよしの粋な夜電波。
はい、どうも、菊池なるよしでございます。ですね、もう番組もあと、8回か、という、なんていうんですかね、ラストランって言いますかね、ウィニングランって言いますかね、ウィニングしてないんで、ルーザーズランって言いましょうか。最後の一周に入ってるわけなんですけども。今回と次回は、まあ、その貴重な8回を使ってという言い方もできますし、もうこの貴重な8回でやらなければいつやるんだという話でもあるのですが、オーニソロジーというバンドの、特集をやりますが、今、そして、オーニソロジー。これは一人ユニットで、まあそうですね。ある程度もう年配の人にしか分かんなくなっちゃったけど、コーネリアス方式っていうと分かりやすいかもしれないですね。最近だと獣方式って言ってもいいかもしれないですけど、私のファンの方とかには。要するに一人でやってんだけど、その人の芸名ってわけじゃなくて、その人が一人でやってるユニットの名前だという形で、オーニソロジーは一人です。辻村くんって人がいるんだけど、その若き、非常に才能がある、まあ、くしくも年齢がね、さっき聞いてびっくりしたんですけど、OD とほぼ一緒っていう、その非常に若くて才能がある31人ぐらいですね、まあ、天才って言っていいと思いますけどね、まあ、本人の前に言うで言うとね、ちょっと面早いですけども、まあ、彼が今目の前にいるんですが、まあ、いきなり番組を始める前にですね、ちょっとだけお話しさせてください。私はご存知の通り、この12月いっぱいで、番組を終わると、言葉を、まあ、ほぼほぼね、角が立ちますからギャグですけどね、TBS にリストラされたわけですね。打ち首にあったわけです。切り捨てごめんなわけですけども、まあまあまあ、それはともかく、切り捨てられた身にですね、さらにすでに切り捨てられていたっていう話なんですね、これはね。さあ何かというと、私はですね、2013年、今から5年前ですかね。2013年のクリスマスだから、まあ、4年強になりますか。から、ソニーさんの傘下で、タブーレーベルという私の個人レーベルを、立ち上げました。一番最初は、その前も私がいたレコード会社、EWE って会社なんですけど、まあ、その会社がちょっと、具合悪くなって倒れたので、私のオーケストラ、ペペトルメント・アスカラールというオーケストラがあるんですけど、これの、録音中の新譜が浮いてしまったんですよね。で、どっから出そうかなって話になって、最初はソニーさんがまずペペトルメント・アスカラールだけでも出しましょうかって話になって、ソニーさんとコンタクトしたところ、おー、なんかこの人はいろんなバンドやってるし、当たり前ですけど、ソニーさんはね、ビッグカンパニーの方で、よっぽど既得な方で私のファンだって方も、いらっしゃらなくはないんですけど、やっぱりエグゼクティブの方とかはね、奥田民生さんとかで忙しいですからね、菊池成さんとかじゃないわけですよね。ちょっと似てるって言われる時あるんですけど、ちょっとロレックスって言われる時あるんですけど、まあそれはともかく。それでまあ、なんかこの人、てっきり、ゴリゴリのジャズミュージシャンだとばっかり思ってたんだけど、なんかいろんなバンドやってるし、なんか若手のプロデュースとかずいぶんやってるみたいなんで、いっそのことそれまとめてうちで個人レーベル、そんなことは本当に珍しいんだけど、あるレーベルプロデューサーってのが一人アーティストとしていて、で、その人が、レーベルの統括プロデューサーになって、すべての作品を管理するという企画はどうですかというお話をいただき、渡りに船とばかりに、レベルを立ち上げたのが、もう一度申し上げますが、2013年の12月25日です。で、それから育成層、まあ、1枚目は先ほども申しました通り、最初は発売先が、宙に浮いてました。菊池成吉とペペトルメントアスカラールの戦前と戦後ってアルバムなんでね。で、これが、タブーレーベルの、1作目です。タブーレーベルは、まあ、そうですね、この4年間の活動歴で、巨万の富をね、ソニーさんに提供したわけでこそありませんが、第1作、戦前と戦後から、最終作、 今週来週で特集する作品はタブーレーベルの少なくとも、ソニーさんの傘下で、運営されるタブーレーベルの最終作になります。オーニソロジーで101、オーニソロジーのデビュー版ですね。ここまで、世辞でも内輪びいきでもなく1タイトル残らず、いずれ大人の傑作ばかりで、世評も批評も非常に芳しく、売り上げはともかくですよ。お恥ずかしながら、少なくとも音楽シーン、音楽的には参加アーティストさんの優れた才能により、まあ一種そうですね、奇跡のレーベルとして、日本の音楽シーンにおける立場を明確にさせていただいたつもりであります。プロデューサーとして申し上げます。これはまあどこの馬の骨ともわからぬ私にレーベルを一枠任せてくださり、まあこのね CD 不況のまあ最中にですね、まあ5年前十分 CD 不況でしたから、一個人が統括プロデューサーを務めるレーベルなんてね、そのアルフレッド・ライオンのブルーノートじゃあるまいし、そんなことさせてくれるということ自体が大変なことなんですけども、そして作るものはですね、すべてメジャーカンパニーらしいプロダクツセンスなら、ともかくですね、菊池凛子、林病、戒厳令とかですね、出していいのかなこれっていうようなものばっかり出している、プロデューサーを4年も飼ってくださった、ソニーさんの誠意と実験精神としてね、企業体としてのまあ余裕というものはね、まあその余裕がちょっとなくなったんでしょうけども、に、まず感謝しますが、とにかく、このレベルがクローズすることになりました。ソニー内でです。繰り返しますが、レーベルは継続しますが、ソニー傘下であることは、終了します。つまり、まあ、これはリストラというのはあまりなんですけども、まあ、面白半分に2つのリストラとかって TBS とソニーにリストラ食らったよって言って笑って回ってるんですけど、まあまあまあ、それはな、エグゼクティブにの方に対する、まあ、親愛の情も込めた、まあ、一つの、ジョークですけども、まあ、どちらの会社もね、お家事情というものがね、こんなハスパにいる、好きなことやって遊んで暮らしてるような人間にはわからないお家事情というものがあるでしょうから、それによってまああいつに無駄金払ってるわけにはいかないってことになったんでしょうけども、とにかく、そうですね、ちょっと長くなりますが、レーベルの全タイトルを紹介させていただきます。1枚目2014年菊池成吉とペペトロメントアスカラール戦前と戦後、同年、菊池成吉とペペトロメントアスカラール夜の歴史。これベスト版です。同年、ウーア、菊池成吉でキュアジャズリユニオン。これライブ版です。そして同年、モノンクル。モノンクルの、タブーレーベルの1枚目。モノンクルはタブーレーベルから2枚アルバムを出している唯一のアーティストですけども、南へ。そして同年、菊池凛子さんの、まあ、今、獣になれない私たちってドラマでね、やっと日本の現場にも慣れてきた菊池凛子と、それまでなんとなく、もうハリウッド仕様になっちゃってたんで、日本の現場に慣れてねえな凛子さんっていう感じだったんですけど、やっと松原雄平さんと絡むことでね、こう地に足がついてきた菊池凛子さんが、余計な話ですけどね、が、シンガーデビューした、あとラッパーデビューした、林病、AKA 菊池凛子、戒厳令。これは QN もオムスも入ってますし、大変素晴らしい才能が集結しているアルバムです。これが、タブーの初年度でした。翌年、タブーの2年目、DCPRG、のフランツカフカの南アメリカフューチャリングウィリアム・シェイクスピア。これは未だに、私は DCPRG の最高傑作だと思ってます。そして、菊池成吉とペペトロメントアスカラール、歴史は夜作られる。これはライブ DVD ですけども、ペペトロメントアスカラール唯一の DVD 作品で、私もかなり、映画好きとして、作品に、まあ、監督とまで言わないですけど、編集や監修として入ってますけども、あと、まあ、字幕なんかは私が、やったりしているのですが、これも相当いい作品だと、まあ、もう、この際ですからね、本当にやぼったいんですけど、自分の作品褒めるっていうのは。でも、まあ、本当にいいと思ってんだかしょうがないよね。そんなところで、こんなところで遠慮してんのもやぼったい。謙遜してんのもやぼったい。どっちがやぼったいのか、まあ、わかりませんけど、作り手がね、最高だと思ってないと話になりませんからね。で、その2015年には、 ビュロー菊池レーベルからすでに出ていたジャズドミニスターズの1枚目、ドミニストの誕生や、イーストワークスエンターテインメントから出ていた、ペペトロメンタースカラル、ニューヨークヘルソニックバレエ、記憶喪失学、野生の思考、南米のエリザベス・テイラーなどを、リーシューする形で、出すことに、不審しましたが、とにかく、ペペトロメンタースカラルの DVD と DCPRG のフランツ・カフカの南アフリ、アメリカ、フューチャリングウィリアム・シェイクスピアというのは、間にシェイクスピアの詩を、朗読、朗読したものに大気味のパーカッションが入っているというのが、こう、なんていうんですかね、インタロードで入っている、非常に素晴らしいアルバムです。2016年になります。菊池成吉、機動戦士ガンダム、サンダーボルト OST。の1枚目。これが、今から思えばですけども、タブーレベルの中で最も売り上げたアルバムになったわけですけども、まあアニメは国税ですからね、この国のね。そして、大西純子さんの、復帰作、ティータイムスがこの年出ます。この年は、この番組に、プロモーションということで、大西純子さんもつどつど出ていただきました。そして私の主軸である音楽、ペンギン音楽大学の、先週、あれですね、スターマン。の、カバーが非常に好評だった、子なんかがいる、ペンダイの、当時の、マスタークドクタークラスにいた子たちのビート集ですね。これは配信のみですけども。だんだん近づいてきます。2017年、ジャズドミニスターズ、キューピッド&バタイユ、ダーティーマイクロフォン。これも、賛否両論激しいアルバムですけれども、私はジャズドミニスターズの最高傑作だと思っています。そして、獣のメタモルシティ。これも獣の最高傑作だと私は思ってます。まあまあ、まだ3枚ぐらいしか出してないですけどね。モノンクル。世界はここにしかないって上手に言って。モノンクルのブレイクスルー版だと思います。そして、同年、菊池成吉、機動戦士ガンダム、サンダーボルト2を、OST の2枚目ですね。ここで、辻村くんが、タブーで最初に参加したアルバムってことになります。そして2018年、菊池成吉、小田智美、のタンデム名義で、素敵なダイナマイトスキャンダルって映画の OST が出ます。これは、私が出演したことによって映画がこけましたので、私さえ出演していなければ映画はこけなかったかもしれないんですけども、こけてしまったので、残念ながら映画がこければ、OST もこけると、親亀こけりゃみんなこけたということでですね、こけてしまったわけですけども、今 DVD 出てるね。うん。まあ、再評価されるかもしれませんね。私の演技もね。ないと思いますけども。そして、市川愛さんの My Love With My Short Hair ってのが、出ます。4月に出ます。出ました。今年の4月です。ここまで出たところで、私はまだ、レーベルは、の未来は、まあ、なんていうか、ボケてるとかね、牧歌的に、明るいと思ってたんですね。5月は市川愛さんの My Love With My Short Hair がリリースした直後、そして、活動再開したスパンクハッピーのデビューシングル、夏の天才が伊勢丹で、グローバルグリーンキャンペーンというキャンペーン則に抜擢されたばかりという状態で、さあ18年度が始まったぞ、今年も頑張ろうという感じでした。が、まあいろいろありまして、レーベルをクローズしてもらいたいという通告がソニーの方からありました。まあ、これに関しては紳士的に話を進めて、まあ、お互い、恨みこなしで、レーベルは継続することになりましたが、その時に、あと1枚だけ作っていいということでした。これはつまり、ソニー傘下のタブーレーベルで出す CD は、次が最後だということです。で、これはまあ本人を目の前にして言うのは、まあなんとかギリギリな話ではあるんですが、ソニーはその時にぜひ最終スパンクハッピーでと言いました。これはまあ内輪話になるのでギリギリですけども、まあこれはまあ、大して意味はなく、まあスパンクハッピーがすでに知名度のあるアルバムで、ボーカルも女の子っていうか、まあ女の子か男の子か OD っていうのは性別ははっきりしないんですけども、まあ、なんていうか、まあ私もタレントであるということで、まあ売り上げがある程度予想できるということですね。で、に対し、もう、辻島くんならだよね。
そうです。
はい。うん、今、いることがね、ハスキーボイスによって証明されましたけど、奈良から、出てきたばかりの、もう言ってしまえば、どこの何本でともわからない新人ですよね。に、先行投資するという企業があるでしょうか、ないと思いますね。うん。うん、なので、まあ、私は、 若干の売れ行きが期待できるであろう、つまり、守備的な、マーケティングである最終スパンコハッピーではなく、我々のレーベルからデビューするべく、辻村君は、モーニソロジーは、タブーの歴史の中で、タブーからデビューしたいですと、自分の方からデモテープを送ってくれた人はたくさんいるんだけども、その中で最も、才能があり、私は、最初のデモテープの段階で契約を決めました。結局4年かかってしまう。4年かかってしまったところからレーベルなくなってしまったんですけど、なくなったっていうか、ソニーからは撤退する形になりましたけども。我々のレーベルからデビューすべく奈良から上京してきたオーニソロジーの熱意、そしてバンドサウンドなので彼らは、先行投資としてのバジェットがどうしても必要であること。つまり、ソニーさんで亡くなると、これもいやらしい話ですが、次の経営母体が、ソニーさんと同じだけの、バジェットを用意してくれるかどうかは、はなはだ今のところ何とも申し上げられません。スパンコハッピーは簡単に言うと、4畳半でできたんです、あれ。エレクトロですから。歌なんて今ね、半畳あれば取れるんでね。納品レベルが。なので、やっぱり、スタジオを使ってドラムセット、アンプ、いろんなものを置いて、使う、制作するということで、先行投資としてのバジェットが必要であること。そして彼、辻島君とサポート陣の高い才能と技術を評価して、最後の一枚をどうしてもオーニソロジーにしてくれというふうに私は、粘りました。まあ、これ粘るっていうと、ものすごく揉めたみたいに聞こえますが、提案しました。快諾をいただきました。ソニーさんに感謝しています。感謝の意に変える意味でも、オーニソロジーの音楽、それをリリースしてきた、オーニソロジーのみならず、今まで申し上げてきた、タブーでリリースしてきたすべての音楽が今後で、一人でも多くの人々に届くよう、誠心誠意努力させていただきますが、まあ今は何せ、ニューカマーですね。まあこういった、失礼、個人の台所事情の話が長くなりましたが、よいしょ。とりあえず、どんなもんでも、聞いてみないとわかんないですよね。というわけで、だいぶ話が長くなってしまいましたが、今週来週はオーニソロジー特集です。どれを一曲目にするかとかはもう何にも決めていないので、今私が喋りながらノリで決定しました。オーニソロジーアルバム101より、まずこの曲をお聴きください。夏の景色。
信頼の影へキスする二人神宮から鳴り止まないヘンヘル夏の景色くれへんの森作り買うけど時を きっと僕らは変われないから夏の雨降り止まぬのは二人が多分困惑し引いてたの夏の景色 近くに見えるのに届かないのは僕の力が足りないから、耳に手を当てささやかないで、間違えそうさ、 Fly, fly。 触れてた昨日に離れてたいの、引き裂かれそうさ、
というわけで、宮島君ね、
はい、
はい、ツボ口の弟子ですね。日本のジャズ界の、 あの若手の俊英ですけど、の素晴らしいジャズギターあのソロが終わったところですけども、というわけで、帝都港区赤坂力道山刺されたる真っ白り、声もお送りしております、菊池成吉の粋な夜電波。今週来週は、オーニソロジーのデビューアルバム101の特集となります。ゲストとしてオーニソロジー、でありますところの、辻村康君に来ていただいております。2週連続でよろしくお願いします。
お願いします。
CM です。はい、どうも、菊池成吉のいきなり夜電波、ジャズミュージシャンの菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国にお送りしております。今週、来週とですね、私が主催させていただいております、タブーレーベルの新人、オーニソロジーの辻村康彦さんを迎えてって台本にありますけど、先ほど言った通り、オーニソロジーイコール辻村康彦さんですね。はい。12月5日、
はい。
はい、決定しました。12月5日リリースのニューアルバム101の特集を2週間かけてやろうと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。はい。まあ、なんていうかね、最初に出会って何年 ?4 年だから。
そうですね、3年、ね。
レーベルが立ち上がってからですからね。
はい、
まあ4年のね、あれですけど。その間に随分飯食いに行ったり、酒飲みに行ったり、もうちょこちょこしてますけど、
はい、
そんなにめっちゃくちゃね、射程みたいにつるんでるわけじゃないからね。
そうですね。
うん。何ですか、どうですか、緊張します？
あ、ラジオですか？
うん。
なかなかに。
なかなかに。
手汗がちょっと。
おっと。全然上がんない人、俺あんまり辻村君のことがね、実はね、よく分かってないの。プロデューサーにさ、こんな至近距離で言われるの嫌だと思うんだけどさ、才能あるとかさ、ね、どうのこうのって。まあ、いずれにせよさっきも言ったように、タブレベルって立ち上げた時にすごいデモテープ来たの。
はい。
うん。まあ、今はね、こういう世の中だから、ソニー、で、私がプロデュースやると聞けばさ、目に留まってデビューでして大金も持ちになれんじゃないかとかいう、まあ要するに非常にスイートな夢を持つ人が全国中にいても、まあおかしくないよね。たくさん来たんだけど、だってね、ニューヨークとロスからも来たのよ。
うん。
うん。そこそこ良かったよ。俺、ぐらついたもん。そこそこ良かったんだよ。ソウルのバンドと R&B のユニットがこう、ニューヨークから来てさ、 日本人とあのアメリカ人のこう混戦ユニット、
うん
うん、なんで日本で言うとモンキーマジックとかさ、はい、ああいう感じのが来てどうすっかなこれって思ったんだけど、いやでもオーニソロジーはやるけど他はいいやってなったまま数年経っちゃったの、うん、ね。で今日もね、番組はまあ流れ上しょうがないんだけど、来てるメールの半分は、番組を惜しむ声なのね。うん。で、まあ、これはまあ、自説柄しょうがないですよ。歳時期みたいなもんで。はい、なんだけど、俺驚いたんだけど、はい、驚いちゃいけないんだけど、それと同じ数、これはお世辞じゃなくて、増してなくて、番組が終わって寂しいですみたいな話、やめないでくださいとか、すぐ違う番組始めてくださいだのっていう、もう、なんていうか、コピペしてハンコで押したんじゃないかってぐらいの内容のもののメールの山と同じぐらいの量をオーニソロジーの特集待ってましたっていうメールが来ています。うん。まあもちろん全部読めないけど。ラジオレーム、レネさんです。菊池さん、スタッフの皆さん、そして辻村さん、こんばんは。はい、こんばんは。階級はスーパーヘビー級で。まあ、すごいですね。現在は録音したものを聞くことが多いですが、日をまたいで書いた時などたまにリアルタイムで聞いています。オーニソロジーこと辻村さんのデビューアルバム特集ずっと楽しみでした。個人的に辻村さんは星野源がドームツアーをやれるレベルまで売れ、ドームツアーをやるレベルまで売れちゃって、今更ファンにはなれない人が注目するべき。そしていつかは TBS のドラマの主題歌を担当するぐらいにリベンジじゃないですか。売れるべきシンガーソングライターだと思っています、今回紹介されるデビューアルバムの曲も楽しみなのですが、今は辻村さんがネットに上げている花水木のカバーをよく聞いていて、この曲が現時点で一番辻村さんの歌声の魅力というか色気がわかるものだと思っています、ただ最後の盛り上がり直前で動画が終わってしまうので、いつかライブもしくは次のアルバムで最後まで聞きたいです。菊池プロデューサー検討のほどよろしくお願いします。はい、わかりました。これは私ももちろん聞いてるのですが、はい、っていうか当たり前だけど、アルバムできるまではね、ボツテイクも含めてね、まあ、デモテープの山、あと、奈良から来たからね、奈良人っていうこと自体がもう俺もうどうしていいかわかんないね。奈良の人で知ってる人って、明石家さんまさんぐらいしかいない。うん。だからもう、奈良の人ってどうした、大阪の人はまださ、漁、うん、しやすいっていうかさ、漁しちゃいけないけど、その、話しやすいんだけど、奈良かっていうね、うん、神戸と奈良は、難しいですよね。で、まあ、それはともかく、まあ、一番最初の、まあ、これで、次に聞くけどね、この曲が最初に入ってて、これで決定したんですけど、あ、ちなみにね、言うの忘れちゃったけど、今日最初に聞いた曲、はい、夏の景色ね、はい、うん、柱の陰でキスする二人、はい、神宮からの鳴り止まぬエールっていうね、応援ですね、はい、夏の景色っていう、甲子園で野球が、高校野球が開催されてる間にキスしてる人がいるっていうね、素晴らしい歌詞だと思うんですけど、はい、ちなみにこれの作詞作曲は獣の雨さんね。これは頼んだんですか。
いや、これは、うん、菊池さん経由で聞いた話で、
うん、
アメさんから曲来てるのを、うん、辻村君のところにも言ってるって言われて、いや、来てないですっていう話で。
そうだね。
ずっと聞きたかったんですけど、うん。長らく知ってから聞かせてもらって。
はいはい。
でもすぐオネソラジーでやってるという感じですね。
アメさんがね、最初に辻村君に燃えたんでね。アメさん燃えさせるって相当なことよ。うん。アメさんがね、こんな燃えてね、人に作詞も作曲も提供するなんてめったないからね、
うん、
ある時突然ね、オーニソロジー用の曲ができましたっていうメールが来て、うん、でデモテープが送られてきたのって、つってそれは素晴らしいつってじゃあ辻村君に聞かせてみますって言ってからだいぶ経ったんですけどね。
そうですね。
まあこれはアレンジはオーニソロジーがやってるから、
はい、
まあ、アメさんがやったのは作詞と、業界用語ではトップラインって今呼ばれてる、うん、そのメロディーラインですよね、はい、だけでコード作ったり、リズム作ったりしたのはオーニソロジー3、ちなみにここで言ってるオーニソロジーはちょっとごちゃごちゃになりそうですけど、うん、辻村くんがオーニソロジーなんだけど、今のところ、ギタートリオと一緒にやっているということですよね。
はい、
うん、でね、このメールに戻りますけど、花水木が一番、現時点で辻村さんの歌の魅力と色気がわかるものだと思ってますっていうのは、まあ、カバーだからっていうのもある。うん、もちろんね。
そうですね。
ね、カバーは、こう、分かりやすいもんね。なんだけど、俺が思うんだけど、辻村くんってのは、久しぶりに出てきた、一回聞いただけじゃ歌詞が分からない人だから。
あ、そうですね。そうです ね, ね。
自覚してるでしょ。
そう、してます、してます。
うん。まあ、そうだな、邦楽の歴史がって言っちゃうと話でかすぎますけど、桑田佳祐さん以来でしょ。結構テニオ派は行っちゃってるもんね。
うん。うん、
だから歌詞カードと一緒に見ないとダメ。
わかんないですね。
あれは忖度しないといけない。わけよね。うん。で、まあ、そういう意味でも、そういうこと気にしない。今はさ、パッと聞いて刺さる言葉が欲しいとかつって、はいはい、滑舌はっきりしてる J-POP が多いじゃないですか。
うんうん、
まあ、そんな中、まあ、そうだな、ヒップホップカルチャー、もしくはまあ、70年代中のソウルの水準というか、もう、声がこう、ひしゃげちゃってて、
はい、
音楽に寄り添って。はい、で、もう何言ってるかわかんねえやっていう。あのね、英語ネイティブの人に聞くと、はい、やっぱりカニエのラップとかわかんないみたいな。何言ってるか、
うん。
うん。だから、それによって、リリックも知りたいということからカニエのサイトにこう、行くと。あるいはまあカニエじゃないけど、上げてる人のサイトに行くという感じで、はい、こう、密接にね、音楽が。PC と結びつくっていう、うん、桑田佳祐さんの時代にはなかったことが起こってるわけだけど、とりあえず一曲聴いて、さらにどんどん聴いていきましょう、とにかくね。はい。聴きながら解説していきましょう。この曲が、私のところに4年前に届きました。で、この曲を聴いて、よし、もう契約と決めた曲があります。これ、どういう意味ですか、タイトルは。
意味はね、うん、ちょっとわかんない。正しくはちょっとわかんないですけど、
うん、
彼女は、うん、ね、忘れました。
結構なトンパチだよね。うん、彼女は、忘れましたっていう。
彼女はなんとかなんですよね。
ああ、なるほど。何語なのこれ。
フランス語で。
あ、フランス語なんだ。
エレが、エレエタメモアみたいな。
ああ、これフランス語でエレタメモアってことなんだ。
そうです。
あ、なるほど。ちょっと、電子辞書見てみましょうね、後でね。うん、はい。エレタメモア聞いてください。
恥ずかしいけれどここで言わなきゃどこで言う答えならもう出てるまずは深呼吸夏の暑さも忘れて今君に言うよ何年経っても変わらないものがあるというハートだしじゃんけんは地獄行きだと言う海の広さも忘れて今君に言うよ空に描いたあなたの顔気持ちを思い出して褒めに現れた誰もが信じる嘘が渡っていいでしょう答えなら言わないで家に帰れば街の光も忘れて君に言うよ 同じ気持ちを思い出して雨に払われた。だんだんと曖昧になってく記憶の情報の間違いに気づいてて、今夜に帰れば街の光も忘れて、今夜夢に見るよ。
はいはい、エレタメモアですね、フランス語に堪能な方だったらすぐ分かると思いますけどね。はい、これはいつ頃作った曲ですか？
もう5年ぐらい前じゃないですかね。
なるほど、
うん、
なるほどなるほど、
はい、
なんかさ、いろいろ聞きたいことがいっぱいあるんだけどさ、はい、何やったのとかさ、はい、子供の頃どういうとかね、はい、何から聞いていいかさっぱり分かんないですけど辻村くんが、じゃあ個人的にもう本当に好きだ、例えばカーティス・メイフィールドが好きとかさ、なんかあるじゃない、
はい、
誰が好きですか？
ボーカルがね、指していないんですよね、うん、憧れの人みたいなの
いないんだ、うん、天才にありがちな発言ね、あんまりいないっていうね、いないんだ
そうですね、
あえて一人つってもいないんだ。
そうですね、
うん、
ずっとジャズギターを頑張ってやってないので、
うん、
そっちではいろいろ言いたいことあるんですけど、
ピザレディとか、
あ、そうですね、うん、そのジムホールだとか、
ジムホールとかね、うんうんうん、
ボーカルとなるとあんまりちょっと分かんないですね。
ね、もともとジャズギターの人もね。
うん。
うん。デモテープではギターは自分で弾いてるもんね。
そうそうそ
う。うん。まあ、バンドを当てが、とりあえずまずプロデューサーとして考えたのは、彼がギターを弾きながら歌うっていうのはちょっと歌に、ポップスにしてはギターが難しすぎるから、うんうん、だからやっぱ後ろで専門でちゃんとジャズギター弾ける人を当てがった方がいいなってことで、はい、東京ザビヌルバッハの宮島くん。そしてベースとドラムは、うちの DCPR の若い衆の秋元と、近藤を当てがっておけばいい、なんとかなるだろうと思ったら、なんとびっくり、二人とも DCPRG よりのびのびやっているっていうね、若い人には若い人同士でみたいなね、のがあるのでしょうか。うん、まあ、そんな感じで、こう、演奏も、アレンジって誰がやってるんですか？
アレンジは別に、僕が簡単なデモを作って、うん、まあ、それをどうぞっていう感じですね。うん、
そうすると、お上手なお三方が、
そうそうそう
適当にやってくれる
なってくる。
そうか。じゃあ、まあ、ジムホールなんか好きだったと。
そうですね。
うん。だったら、ソングライターとかでこう、例えば邦楽でも洋楽でも、達郎さんが好きとかさ。
あ、それ坂本龍一じゃないですかね。
あ、ほ
ん
と。
うん。
うわぁ、坂本龍一さんが好きなんだ。
はい。
ソングライターとして。
その一曲、なんすか、作曲家として。
あ、作曲家としてね。うん。なるほど、なるほど。実際アルバムでも、一曲、坂本龍一さんのね、驚異の、カバーやってますけどね。まあ、曲、どんどん行きましょう。
はい、
今日、まあ、来週もあるけど、
はい、
今週でノックアウトして、
はい、
来週は、もっともっと聞きたいっていう人が聞くでいいよね。
いや、そうですね。
ね、分散させちゃったね。サッカーのチームじゃないからさ。何言ってるかよくわかんないけど。これも、どれも、どの曲がリード曲になってもおかしくない全11曲ですけど、
はい、
一応 MV を撮ったということに、がっつり撮って、MV も今回ブロックバスターで3本同時に撮ったからね。
はいはい、
その話も後でしましょうね。はい、ブロッケンスペクター、スペクトルという曲があります。はい、これが、がっつり MV 撮って、はい、私と海田さんっていう、市川愛さんの、青い涙っていう曲を撮った監督チームですけど、二人組で監督やってます。MV が上がる日も、近いので、ぜひそちらの方でも、チェックしてください。楽曲はブロッケンスペクトル。
悪気な日のナチュラルなの、そんなことないのでしょう、考えられないな本当、あの仕草は何に 時の遠くに打てる夕日に頂点の笑い目顔だめす抜きにの返事わけがわからないねえだけどこれだけはね譲れないの頭の中つかんで青を君に投げつけるよ
MV の撮影楽しかったですね、
はい、
まあチラ出ししちゃうと女の子たちがね若い女の子たちがバックバンドとして演奏しているはい、菊池成嗣の粋な夜電波、本日は、私が主催するタブーレーベルの新人オーニソロジーの辻村康彦さんを迎えまして12月5日リリースのニューアルバム101の特集を今週来週と分けて、お送りしております。 CM です。はい、いきなり夜電波、ラストランですね。あと8回、の中の、ラストから、ラス8からラス7にかけてオーニソロジーを特集しておりますけれども、第1期タブレベルの最終作期待してます。ゲストの、菊池さん、ゲストの辻村さん、こんばんは。はい、どうもこんばんは。まず辻村さん、
はい、
オーニソロジーのメジャーデビューアルバム101完成おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、この番組やドミューンでオンエアされたが、まあ、この番組もさ、実は相当前に出てるよね。
はい。
サラ、ね、サラちゃんと、コントやったもんね。野球のね。うん。なんか、奈良だって理由だけであの日、甲子園のコントにしたんだよね。うん。で、アメさんがこのバンドのハードリスナーだってことから、おそらく甲子園の連想から最初の夏の景色に繋がったと思うとね、なんかジーンとくるものがありますけど
ね。繋がりましたね。
あの、甲子園コントひどかったですけど、まあそれはともかく、あれで出て、あれ、エレタメモアの、デモを流したりして、
ね。
で、その後、タブー的には、ガンダムサンダーボルトの2の方に、
はい、
骨砕かれてもっていう曲で、はい、まあね、音楽番組で時間に余裕があったら書けますけど、時間に余裕がないから書けませんけどね。メールですね。この番組やドミューンでオンエアされた楽曲がどれも本当に素晴らしかったので、特集される日が来るのをずっと楽しみにしておりました。そして本作のプロデューサーを務められた菊池さん、夜電波終了まであと8回しかないのに、このアルバムの特集に2週も費やすということは、つまり、それに値するだけの名盤が誕生したってことですね。そうですよ。あのね、まあ、さっき、一番最初に結構無駄な時間使って全タイトル読み上げさせてもらいましたけどね。 まあ、言っちゃ悪いですけど、うん、まあ、一番最後に一番いい番ができたって言わざるを得ないですよね。だからね、自分の作品も含めてですけども。なので、今週と来週はそんな名盤からの楽曲だけではなく、レコーディングやジャケット撮影の裏話など、お二人のトークもいろいろたっぷり聞けそうですが、辻村さんの未だつまびらかにされてないパーソナルな部分、うん、タブーレーベルに所属するまでの経緯やこれまでの音楽遍歴、そもそもなんでアーティスト名義をオーニソロジーにしたのか、いつからそんなエロい声なのか、などなど興味津々なのは私だけではないと思いますので、そちらの方の お話もよろしくお願いいたします。はちゃめちゃおさんですね。うん、菊池監督の MV も期待してますせということで。まあ、MV はこの後撮影がね、
はい、
1日に3本撮りってね、地獄の。
ありましたね。
ありましたね。あの後しばらく俺具合悪かったよ。そう。早朝に集合してね。早朝じゃねえや、深夜に集合して。
そうですね。うん、
翌日の夕方に終わるっていうね。うん、いやー、そのぐらい大変でしたけども、うん、そもそもオーニソロジーにしたって多分ジャズが好きだから、ね、
はいはいはい、
チャーリーバーガーのね、曲名でもありますよね。うん。うん、でもありますが、てか、俺が一番知りたかったのは、はい、なぜタブーレベルに、エントリーしてきたのでしょうか。
いや、まあ、それは、菊池さんの、
うん、
僕が奈良にいた時も、夜電波も聞いてましたし。
あ、本当ですか。
うん。菊池さんの情報を、うん、まあ、バーッと見ていった時に、うん、なんかのなんかで、うん、デモテープあればください、みたいな。
あ、
はい、を見て、うん、その時にちょうど僕の、オノソロジーのデモができたんですよ。
うん、
で、これ、まあ、どうしようかなと思ってたところも、もう来て、送ってしまえと思って、送ったのが、まあ、きっかけ、ね。
なるほど。
ですね。
なるほど。まあ、夜電波も聞いていた。
はい。
うん、まあ、今ね、オーディションとかさ、
うん、
デモテープくださいとか言うと、はい、とりあえずデモテープオーディションで検索してて、
うん、
常にそれで探してて、何でもいいから送ってくる人いるからね。
うん
うん、今やもうオーニソロジーの名ベーシストですけど、DCPRG の近藤くんね。DCPRG 知らずに応募してきたからね。ポリリズムやったことないのに応募してきて、そのまま入団しちゃった、余ってさえ入団しちゃったっていうね、トンパチですけど。まあ、もともとあの人、マーカス・ミラーが好きなんで、
ああ、そうそう、
まあ、オーニソロジーの方が合ってるよね。正直、DCBRG より。変えようかな。まあ、それはともかく。まあ、プライベートの話は次回にしましょうか。ああ、はい、ねえ。いろいろ、なぜそんなにエロいのか。エロいっていうより、まあ、エロさっていうのはね、いろんな基準があるから難しいけど、うん、まあ、はっきり言うとエロティークだと言っていいと思いますけど、辻村の声はね。まあ、そのエロさが、どういう意味合いで、どういう根拠で出てきたのかっていう話はね、
はい、
まあ、いろいろ、ね、ただ単にスケベだからとかさ、ガキの使いじゃないんだからさ、そんな簡単にいかないですよね。奈良県のどこですか？
奈良県の天理市ですね。
ああ、天理市ね。
出身。
うん。はい、有名な市だよね。そういう、そういう言い方は、まあ、関東の人間として、してというエクスプレインさせてもらうしかないんだけど、なるほど。じゃあ、天理市から、天理市でオーニソロジー活動していて。
そうですね。
子供の頃から音楽をやりたくて。
うん。そうですね。
うん。
まあ、ちっちゃい頃にクラシックピアノをやってて。
うん。
そうそう。で、もう結構ね、10歳ぐらいの時に坂本龍一が好きだったんですよ。
なるほど。クラシックピアノやってて坂本龍一好き。別にもう何の式もない。
そうですね。
流れですよね。
で、まあ、ピアノやってて、クラシックばっかりやってて、
うん、
坂本龍一いう人が、まあ、ピアノで曲を作ってると、
うん、
それがちょっと面白いなと思って、
うん、
で、まあ、そこで一旦そのピアノを切れるんですけど、
うん、
次のそのギターとか軽音楽の方に興味を持ち出して、
出して
うん、で、そのギターを持ち出して、
うん、
歌を歌うのはだいぶ後なんですけどね。
なるほど、
うん
うん。歌い出したのはもっとずっと後なんだ。
はい、
うん、
みたいな。
なるほどね。まあ、ある種、その才能がある人の資質が開花していく典型的な例だよね。その、歌の才能がある人が最初から歌ってるって場合もあるけど、うん、逆もあって、要するにだんだんだんだん本当の自分に向かっていくとか、最初クラシックピアノだったでしょ？
そうです。
で、そのままやり続けてたと思うとゾッとするでしょ？うん、で、それは挫折して、まあ、俺も最初クラシックやってたから、ね、あのままやってたと思うとゾッとするけど、うん、うん。まあ、やめて、それでもって、ジャズギターになって、
はいはい、
で、ギタリストとして行こうとしたんでしょ？
そう、まあ、その作曲とか音楽を、ジャズを通じて勉強したなと思って、
うんうん。なるほど、なるほど。まあ、ジャズがなんかいろんなもののモチベーションを与えるパターンですよね。
はい、
うん。 で、まあ、とはいえ、それでジャズを通じてジャズギターで作曲して、する作曲家っていうのも、まあ、ちょっとこう、うん、夢はね、ね、はい、ちょっとそれだけではっていう形になって、歌うようになったわけでしょ。
そうです。
でもまあ、歌が一番いいもんね。結局、まあ、作詞作曲もあの、素晴らしい。うん。ね、もともと、その、第2期っていうかね、はい、に培ったもんでしょうけど、最後に歌にたどり着いた時には、そんなに別に自分の歌がと思ってなかったでしょ。
そうですね、
うん。うん。あのね、オムスとかも言うんだけど、自分の声が嫌いだっていうの。
ああ。
うん。びっくりするね。うん。あんないい声なのね。
いいですね。
ね。だから、そういう才能のあり方もありますよね。だから、最初から自分の魅力っていうのが分かってて、バンバン売り出せる人っていうのは、まあ、それはそれで天才なのかもしれないけど、うん、どっちかっていうと、俺の知る限り自分のことが分かってなくて、だんだん開花させられてったり、開花してったっていう人の方がやっぱり力強いよね。
あ、
まあね、レコー初、なんていうの、アルバムが出たら必ず、レコ発ライブってもあるもんですけどね。はい、どこで、いかような形であるのでしょうか。
来年1月29日、代官山晴れたら空に豆まいてさんで、やらせてもらいます。
はい。まあ、こういうご時世ですからね。お店の方のホームページに情報で出ると思いますので、はい、チェックの方よろしくお願いします。はい、まあ、そんな辻村君のパーソナリティに迫るのは、次回ということにしまして、今週はじゃあその坂本龍一さんのね、はい、カバー曲が入ってる。坂本龍一さんのさ、曲のね、
はいはい、
いっぱいあるよね。
いっぱいありますね。
うん。何を、どうやってカバーするのかってことはすごい問われるでしょ、センスがね。
はい、
やっぱり、ね、名曲ばっかりだから。
はい、
だから、楽しみでもあるけど、やっぱ恐ろしいことでもありますよね。うん、で、この曲は、まあ、歌物だからってこともあるでしょうけど、はい、やっぱ名曲ですよね。
そう、すごいですね。
これは、うん、坂本龍一さんのどの作品がいいんだとか言うと、もう、外野が大喧嘩になるんで、下手なね、蜂の巣つつきませんけども、はい、ビートユニットはやっぱり最高傑作って言ってもいいよね。うん、
ですね。
その中でもこの曲が、ビートユニットに針を下ろして、はい、どんなテクノの音楽が流れるのかなって。YMO みたいなね、流れるのかなと思って楽しみにしてて、この曲、この歌聴いた時の衝撃はね、一生、スイートトラウマだよね。あるしね。That's Ness and Zerness という曲ですね。はい。はい、こちらを、辻村くんがカバーしています。こちら聴いてお別れしたいと思います。ジャズミュージシャンの菊池直氏がお送りしてまいりました。菊池直氏の息の夜電波、そろそろお別れの時間です。それではまた来週、土曜深夜4時にお会いしましょう。来週もオーニソロジー特集で、というかまあ、ぶっちゃけもう、外野の方には分かってると思いますけど、日本撮りです。じゃあ、辻村君ありがとうございます。はい、曲紹介してもらっていいですか、
は
い、
最後オニソロジーで、Sadness and Theirness です。
Repeat the breaking glass. Fear creeping upon behind the sliding to collapsion. A train of thought stops. He'll run from the way. From start to go, easy to understand.Deadness, deadness, how real time impure. Deep metal, untruating lies and fall. We are hiding ourselves, don't want to see ourselvesBut still desire persists for self-injury. Through exposure to reality, deadness, deadness, how deep a rut in time.
to breaking glass. Fear creeping up long behind a sliding to collapsion. A train of thought stops, held up along the way. From stand to go, easy to understand. Deadness, dearness, a degree of time in few.
はい、というわけで、12月5日発売のニュー、オーニソロジーのデビューアルバム101、まだ全貌どころかね、
はい、
今日は半貌も言ってないですからね、はい、来週もお楽しみにしてください。ではおやすみなさい。